日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は藤田剛さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの藤田剛です。よろしくお願いいたします。あれ、曽根さん、
はい、
もうハロウィンはとっくに終わったんですが、
はい、
どうしてセーラー服姿なんですか？なんかご趣味か何かですか？
え、そんな、でも藤田さんこそ、はい、今日はメイドの格好なんですね。
メイドですか？
やっぱりあのご主人様お帰りなさいとか、
そうですね、
言ったりするんですか？
まあ、どっちかと言われる方が好きです、
ね、そうですか、そうですか。
というわけで普通の服で収録の日始めましょうか、
はいはい、そうですね、じゃあちょっと着替えてきますね、
はい、
トコトコトコ戻ってきました。じゃあこれで仕切り直してやっていきましょう、はい、まずリスナーさんからのメッセージご紹介していきます。田中真一さん、ツイッターでいただきました。嫁に外食に誘われたのですが、反射的にベリソネ聞くからその時間無理と返したらめちゃくちゃ怒られてしまいました。そりゃそうですね、これは怒られてしまいますよ。
まあ、ベリソネ、あのラジオ日経のオンエアは、まあ、火曜日の16時45分、
はい、
それから木曜日の21時35分なんですが、はい、まあ、でもよく考えると両方ともあんまりあれですね、はい、あのご飯の時間じゃない感じ
が、まあ、そうね、だからちょっと早めに出かけて、その後ご飯みたいな奥様プランを練ってたんじゃないかしら。
考えたんですかね。まあ、そもそもあのポッドキャストでネット上にアップされてますので、
はい、
いつでも聞けますので、
は
い、
確かに
これはまあ、そのような言い訳に使わずに、
はい、
あの奥様と一緒にですね、うんうん、ぜひお食事をされて、その後にお聞きになったらいかがでしょうか、
はい、そうですよね、ぜひ仲直りしてください。ご夫婦ご家族で楽しく聞いていただければと思います。さあ、ではここからは秋のベリソネご紹介をお届けしましょう。この秋のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を藤田さんにご紹介いただきます。今週は中銀 VS 市場、決戦は12月へ、緩和めぐり攻防という見出しですね。さあ、藤田さん、こちらはどういった記事になってるんでしょうか？
はい、先月ですね、ECB、FRB、日銀ともですね、
はい、
政策変更を見送りまして、
はい、
まあ、中国のみですね、
はい、
突然サプライズ利下げの方に踏み切ったんですが、まあ、この ECB、FRB、日銀ともですね、今後12月にですね向けて、政策のクライマックス を迎えるので、はい、その動向についてですね、うん、特集してみました。
はい、まずその ECB ですけれども、ヨーロッパのドラギ総裁、12月の追加緩和へ強い姿勢を示して世界の株高を誘いましたね。
はい、まあこちらですね、12月3日に、理事会を開く予定なんですが、
はい、
追加緩和をですねやることは、まあ、ほぼ間違いないんですが、
はい、
その具体策についてはですね今のところ不透明で、もし期待外れの中身であればですね、うん、まあ、また株がですね、失望売りという可能性もありますし、うん、
はい、
逆に期待を上回る中身であればですね、
はい、
再びその上昇に拍車をかけるということで、うん、かなり注目されるイベントとなっています。うん、
マイナス金利ももう導入してますし、
はい、
国債の買い入れをもっと増やすとかなると、
そうですね、
それは期待を上回ることになるんですか。
まあ、多少のポジティブサプライズではありますが、まあ、ある程度市場の方も織り込んでるというところもあって、まあ、ここに訴状に上がってないですね、ものが出るかどうかというのも一つの焦点ですね。
では続いてです、はい、FRB ですけれども、先日の FOMC の声明文では12月の利上げの可能性を残したということになりましたね。
そうですね、
はい、
声明の中では次回会合での利上げが適切か見極めると、まあ、年内のですね、
はい、
利上げという方針はまあかねてから言っていたんですけれども、うん、まあ残るは1回と、
はい、
いうことで、まあそこでですね次回と言ったからにはですね、次はやる気があるんではないかというふうに市場は受け止めています、
はい、
ただ開催までですね、うん、あと1ヶ月半ありますので、
はい、
その間にですね、うん、中国をはじめとする新興国経済どう動くのか、うん、
はい、
まあ実際にですね利上げが実施されるのかどうか、うん、これまた流動的だと言わざるを得ません。そうですよね、
7、9月期の GDP も 1.5% 増にとどまっていて、
はい、
輸出と設備投資の鈍さというのが目立ちましたから、
そうです、ね、
アメリカの経済がどうなのか、利上げできるほどなのかというところがポイントになってくるんでしょう ね、はい、
そうですね。ただ一時期ほどですね、
はい、
中国をはじめとする新興国経済、うん、同様少し収まってきてますので、有言実行ということで、年内利上げに踏み切る可能性も、うん、あるとは思います。
その時にはまたマーケットも波乱が起きるのかどうか、
そうですね、
気になるところです、はい、さあそして日本ですね、日銀です、こちら先日は展望リポートで物価見通し、経済成長率見通し、下方修正してきましたけれども、はい、追加緩和にしては、まあ、前回も見方割れてましたよ ね、
踏
み切るのか踏み切らないのかで、はい、結局踏み切らなかった、はい、ということですが、
市場ではかなり期待が出ていましたが、
はい、
黒田総裁、終了後の会見では物価の基調は変わっていないと、現在の政策を維持するというふうに、まあ、いわば市場の期待を否定しました、
なんかコアコアの CPI がプラスだから、
ね、
エネルギーと生鮮食品を除く物価が高いから基調は崩れてないということでしたね、
はい
はい、
ただまあ一般的に言えばですね、
はい、
2% の物価上昇目標ですね、まあ、かなり達成は難しいわけで、会見での発言通りですね、政策を維持できるかどうか、これまた12月ですね、
はい、
17から18日の決定会合、これは日米欧の中では最後ですね。
そうですね、
はい、こちらはかなり注目のイベントになると思います。
まあ、日銀は追加緩和に踏み切るのかどうかですけれども、
はい、
先日の会見では賃金の上昇も予想しているんですけれども、はい、この賃金が伴ってこないと政策だけでは厳しいということにはなるんでしょうね。
そうでしょうね、
デフレ脱却できるのか、
はい、ただ、まあ、日米欧の金融政策、
はい、
まあ、12月にクライマックスを迎えた後はですね、年明け後はですね、来期2017年3月期の企業決算の方、こちらですね、かなり焦点移ってくると思いますので、まあ、金融相場からですね、
はい、
業績相場への移行ということも、視野に入ってくると思います。
なるほど、まあ、今中国経済の減速なので下方修正も相次いでいますけれども、
はい、
先行きもっと中国経済が落ち着いてくれば下方修正も減ってくるかもしれないですし、ね、
そうですね、まあ、中間期の方も意外に底堅いという見方もできますので、
はい、
そこは悲観的になる必要はないと思います。
なるほど、為替の方ですけれども、また円安方向に触れたりしていますけれども、
はい、
今後の推移というのはどんなふうにイメージ 市場ではされてるんでしょうか。
そうですね、確かに足元では少し円安の方に触れてますが、うん、
はい、
まあ、もしですねアメリカが12月の利上げを見送ってですね、さらに日銀が緩和を見送った場合ですね、日米金利差の拡大という期待の方がですね、なくなってしまって、円高ドル安にですね一転して進む可能性もあります。
そうですね、そのあたりは注意したいですね、
はい。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週はカバー特集、中銀 VS 市場、決戦は12月へ、緩和めぐり攻防について藤田さんの解説を伺いました。
それではここでベリタスフューチャー、
はい、ということでここからは藤田さんのベリタスフューチャーズです。さあ今週はどういったお話なんですか。
そうですね、今週は先物とですね、
はい、
FX、うん、外為証拠金取引との違い、これをちょっと解説したいなと思いまして、
はい、
曽根さん、その違いっていうのはご存知ですか。
先物は先物ですし、FX は為替？どういうことですか？
そうですね。はい、まあ、先物でも、為替はありますんで、一定の証拠金を納めてですね、
はい、
その数倍の取引ができると、うん。それから、売りからも買いからも入れるというのは、これは共通点ですね、う
ん。はい。
ただしですね、先物には必ず複数の現月があるんですね。
うん、
現月って、何かありますか。
なんか現月交代とかよく聞くんですけれども、
そうですね、
月替わりで何か起きてるんですか。
そうですね、うん、まあ、毎月あるわけじゃないんですが、
そうなんですね、
例えば3月もの、6月もの、9月もの、うん、12月ものといった感じでですね、
はい、
まあ、先物は一つじゃないんですね、ですからよく先物価格と言いますが、これは一体何月ものの価格なんだというところに注意しないと間違うことがあるんですね、
はいはい。
で、一般的にはですね、期次価、こうより手前にある現月ですね、こちらの方が一番取引が活発で、価格指標としても注目されることが多いんですよ、
はい。
で、その先物なんですが、
はい、
この現月がですね、まあ、いつかその実際に例えば2016年3月もの、
はい、
来年の3月来てしまうと、
はいはい、
この現月っていうのはまあなくなってしまうんですね。
どういうことですか。
はい、例えばですね、
はい、
2016年4月にですね、2016年3月もののですね、前歯をするのはちょっと変ですよね。
あ、なるほど、はあ、そうですね、
もう終わってますからね、
ことだから、はい、
ですからこの現月がですね、来る前にですね、必ず買い方は売り戻す、売り方はですね買い戻すという行為をして、取引をですね、終えなければならないんですね。で、この取引をですね、
はい、
終える最終日というのをですね、商品先物の業界では納会と言ってるんですね、
はい、
これは年末 の大納会とは
違うんですね、
はい、で、このですね納会が終わってもですね、その買いポジション、売りポジションを、持っていた場合ですね、現物をですね受け渡すことが可能なんですよ。
現物をですか。
はい、
受け渡す、
はい、
現物で何取引するっていうことに。
そうですね、
受け渡す、どうやってするんですか。
例えばですね、
はい、
貴金属、金とかですと、
はい、
まあ、この金をですね店頭に行って渡したりとかですね、まあ、一部では郵送みたいなこともできるそうなんですが、まあ、金とかですとね、ロットも1キロとかいう単位なので、まあ、カバンに入れて持って帰れるかもしれませんが、まあ、ガソリンとかですと
困る、
これはどこどこのタンクまで受け渡し取りに来いとかいう話になるんで、
はい、
まあ、ちょっとタンクローリーとか持ってない人は無理ですね、
はい、
ただまあいわゆる商社とかですね、そういった業者間では、そういった現受けが行われることもありまして、
はい、
それが商品先物の一つの特徴になっています。
業者間ではあるんですね、面白いですね。
そうですね、
はい、
まあ、例えばですね、
はい、
株式の日経平均先物、これもですね、うん、同じように現月があって、で、納会とは言わずにこれは SQ と言われてるんですが、
あ、はいはい、
はい、こちらも必ずですね、取引をその現月が終わると終えなきゃいけないんですね、で、さすがに日経平均はですね、手渡すものではありませんので、
はい、
まあ、SQ の価格で生産するということで、ここでですね、先物と現物の価格は必ず収斂するということで、先物相場がですね、実態と乖離しないような仕組みというふうに言えると思います。
なるほど。ということで、藤田さんのベリタスフューチャーズでした。
ベリタス。
おさらい。
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。今年8月の中国の人民元切り下げ以降、日本でも株価が大きく乱高下する銘柄が目立つようになりました。こういった大きな値動きによる損失リスクを何と言うでしょう。 A. ジャンプリスク、 B. サンデーリスク、 C. チャンピオンリスク。やはり本当に面白いのはチャンピオンですよ。過去にも名作がたくさんありましたよね。グラップラー、バキ、覚悟のすすめ、レッツダチコー、ドッコーレンなどなど。
ちょっと全く僕分かりませんけど別冊マーガレットとか少女漫画じゃないんですか、曽根さん。
好きなタイプはオロチドッポ艦長なんです。110キロ、すごい怖いということで制限時間10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解はA のジャンプリスクでした。これは10月25日発売の日経ベリタス6ページ、プレビュー面のニューワードからの出題でした。
ちょっと曽根さんが何を言ってるのか僕全く分かんないんですがオロチなんとかってのは何者なんですか、
ねえ、私も点点点なんですけれど、はい、いいんです、これでいいんですトビクムシも好き好きなんです。話を本題に戻しますね。このジャンプリスクというのは普通の株価の値動きによる損失リスクとは何が違うんでしょうか。
そうしたですね、リスクはボラティリティリスクといって、ジャンプリスクとは異なるというふうに理解していただいて結構です。こちらのですね、ジャンプリスク、アメリカのノートルダム大学のマーティン・クレーマーズ教授が研究していまして、この2つのリスクはですね、連動しておらず、ジャンプリスクの低い銘柄は、ボラティリティリスクは低い銘柄よりも将来の投資リターンがプラスになりやすいと言っております。ジャンプリスクは PER とか PBR よりも投資のリターンとの関係性が強くて、特に大型銘柄で有効性が高いといったデータの分析結果も出ています。
では実際にジャンプリスクの低い銘柄というとどういったものがあるんですか。
はい、大和証券の分析によると、はい、8月末の時点ではオリックス、ニトリホールディングス、楽天といった銘柄がジャンプリスクが低い銘柄でした。このジャンプリスクはオプションの価格などから推計するので、活用には専門的な知識が必要になります。特に膨大なデータを数学的な手法で分析する、いわゆるクオンツ分析を手掛けるような機関投資家の間で注目されているようです。
そうなんですね、はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはグローバル面から。南シナ海、米中対立長期化へです。
はい、アメリカのですね、イージス駆逐艦が南沙諸島で中国が作った人工島に接近しました。アメリカとしてはですね、領海を認めず、公海での航行は自由との原則を貫きました、
はい、
ただこうした人工島にですね、滑走路などができて軍事拠点化が進むと容易には米軍も近づけなくなる恐れがあります。
次にインサイド面の。放電島、金融記者座談会、日経レバー停止、消える防波堤です。
はい、日経平均に連動する野村アセットのレバレッジ型 ETF が10月16日に設定を停止しました、
はい、
残高が8000億円まで膨らみ、先物相場などでのシェアが極端に高まったため野村アセットがいわば自主規制したようです。ただし相場の急落局面でですね、こうした日経レバがですね、買い支え役になるといったことが今後期待できなくなる懸念もあります、
はい、ということで藤田さんのおすすめ記事をご紹介しました。 今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ただあれですね、
はい、
この収録ですね、大手町の日本経済新聞社の本社内でやってるんですが、
はい、
なんか今日は天気もいいですしね、なんかちょっと外でもちょっと歩きたい感じですね。
そうですね、いいお天気で気持ちいいですよ ね。
そうですね、
外をふらふら歩くのも本当に気持ちがいい季節ですし、
はい、
もう少ししたら外苑前の
イ
チョウ並木もとっても綺麗な季節を迎えますよね。
これって外では収録できないんでしたっけ。
あのね以前したことがあるんですよ、はい、田中さんが連れてってくださったんですけどね、
はい、
1年半以上前になるかと思うんですよね。ロケいいですね、行きたいですね。
やりましょうか。
じゃあ藤田さん、なんか考えてくれませんか。
ね、考えて、そうですね、遅くとも年末年始ぐらいまで。
いいですね。
そうか、
なんだろう、楽しみ、
任せください。
はい、皆さんもぜひ楽しみになさっててくださいね。さて、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
メイド喫茶には行ったことがない日経ベリタスの藤田剛と、
高校の制服はセーラー服ではありませんでした、曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。